おはようございます。だいぶ暑くなってきました。今日からすいません、もう上着なしで、やらさせていただきます。よろしくお願いいたします。では一言お祈りして今日の御言葉を見ていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこのひととき、神様が私たち一人一人の心を導いてください。御言葉を通して主が私たちを養ってくださいますようにお祈りいたします。これからの時、すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところですけれども、ヒゼキヤが死ぬほどの病気にかかっていったということがあります。でですね、これは先週までやってましたアッシリアとの戦いの前の話です。アッシリアの戦いが全部終わってその後にヒゼキヤが病気になったっていうことではなくて、アッシリアが攻めてくるとき、まあ、その前かにこの病にかかっているわけですね。ですからヒゼキヤという人は敵から の攻撃もあるし、自分自身がそういう病気にかかったというですね、非常に苦しい場面に置かれていたわけです。そしてここでですね、まあそういう私たちにも背負いきれない試練が襲ってくることがあります。で、そういう時私たちはどうすればいいのかっていうところをまた今日のところから見ていきたいと思います。で、一節にその頃とありますけども、まあ、その頃っていうのがさっきのアッシリアが攻めてきた時ですね。で、ヒゼキヤがですね、病気に関わるわけです。で、病気になって死にかかっていたところにイザヤがやってきて、主はこう言われる、あなたの家を整理しよ、整理せよ、あなたは死ぬ、治らないと告げるわけですね。で、死ぬための備えをしてよっていう、こう言われていくわけです。そしたらもう私はもう完全に死んでしまうんだということになってしまうわけですね。で、このイザヤの言った言葉ですね、家を整理せよっていう言葉を言います。で、私たちも死に向かう時っていうのはいろいろと整理をしていかないといけないことがあるってことですね。で、ここで家を整理せよと言ったのはどういう意味かというと、彼は王様なんですね。で、王様が死ぬということは次の王様が出てくるということです。次の王様がヒゼキヤの後に出てくる。で、誰を次の王にするのかとかですね、そういう意味で遺言をですね、書いておきなさいということです。遺言を書いて、このヒゼキヤが死んだとしてもその後このユダの家が混乱しないようにそういう整理をしていきなさいっていうことを言っているわけですけれども、でも私たちにはもう一つの、整理すべきことがあるですよね。それは何かというと、神様と会う整理です。心の整理です。死ぬっていうことは神様のもとに、神様に会う備えなんですね。で、ヒゼキヤは非常にここで悲しむんですけど、苦しむんですけど、パウロは私は死ぬっていうこと、死ぬっていうことに対して非常な喜びを持ってるんですね。死ぬっていうことは神様のもとに行くことだからっていう。で、この辺がですね、旧約と新約のちょっと違うところがあると思います。新約では死ぬことに対して恐れはないんですね。でも旧約の人たちっていうのは、なんかこう黄泉に死ぬっていうことがなんかこう恐ろしいように思われているように感じる時があります。で、旧約の場合の人たちの考え方ってどういうことかって、死ぬっていうと黄泉に下るってことなんですね。黄泉に下っていく、そして そこで裁きを待つということなんです。決して何でしたっけ、セカンドチャンスというちょっと前にあったことがありますけど、セカンドチャンスというわけではないですよ。死んでもまた救われるチャンスがあるというようなことではなくて、死んだ人は黄泉 ハデスですね、そこに行く。そして次の裁きを待つ。そして滅びに向かう人はゲヘナの火に投げ込まれるということがあるわけですね。で、新約の場合にはなぜそういうふうにこうパウロなんかは死ぬことを喜びとするようにできていったかというと、やはりそこはイエス様の復活っていうのがあったわけです。イエス様の復活によって私たちはたとえ死んでもまた生きるのだっていうことが分かってくるわけですね。で、それを信じることができたので、パウロ自身は死ぬということに対する何の恐怖もないわけですね。で、まずやはり私たちもいずれは死にますですね。だから私たちもそうなんですね。整理していかないといけないんですね。今 BBF の今理事長をやらさせてもらってますけど、 BBF というものが、どういうような働きをしているかっていうんで、この前ですね、ある教会からですねこういう申し出があったんですね。で、もうそこの先生はもうだいぶお年召されてて、教会も自分たちで買って自分たちのものになってるんですけども、その先生の名義なんですよ。その教会が先生の名義になってるわけですね。それでもし私が死んだら、亡くなったら、この教会の土地建物のことでまたちょっといろいろと大変なことになるんじゃないかっていうことで、その教会は宗教法人を取ってないので BBF の宗教法人の中に入っているわけですね。で、私たち歌の森は独自で宗教法人持ってますので、例えばこれはこの建物土地は私の名前じゃないでしょう。教会の土地建物になってます。でもそう宗教法人持ってないところっていうのは先生の名前で買ってるっていうところが多いんですよ。そうすると先生が亡くなったらどうなるかってことはいろいろ混乱があるかもしれないということで、BBF に土地建物を譲渡しますって言われたんです。で、つまり譲渡するっていうことは BBF に譲るっていうことですけども、じゃあそれが全部 BBF のものになるかってそういうことではないんですね。譲渡、宗教法人というものに譲渡します、譲ります。ですから先生が亡くなったとしてもそこの教会はそのことで、あと誰がするとかなんかいろんなことで混乱はしませんということ、そういう意味なんですね。そしてだからといって BBF がじゃあその建物を俺たちが勝手に売るとかそういうことは一切なくて、一切はその教会が任されていることなんですね。そういうことでちょっと私がもし亡くなった場合のことで教会のことを整理したいので、この土地建物を譲渡しますということがあったんですね。ただし条件が一つあるんです。借金がないこと。借金を持って BBF に譲渡されてもそれは困るっていうこと。そういうこともあるんですけどね。そこで一つの整理なんですよ。もしも私が亡くなったらどうしたらいいだろうかっていうことで一つの整理をされたっていうことなんですね。同じように、イザヤはですね、ヒゼキヤっていう王様っていう職業で、この後あなたが亡くなった後、国が混乱しないように、ちゃんとその後を整理してなさいよっていうことを言ったわけですね。で、もう一つは、あなた自身は、神様に会うんだから心を整理してなさいって言われたわけですね。アモス書の4章12節には、イスラエルよ、あなたの神に会う備えをせよということがあります。イスラエルよ、あなたの神に会う備えをせよ。私たちはいつも備えておくべきです。神様に会う備えですね。私たちはいつどうなるかわからないわけですからね。神様、その時にどうしようどうしようじゃなくて、常に私たちは神様に会う備えをしているべき。だから神様の前に私自身の信仰っていうものは本当に正しく歩んでいるかどうか、そういうことを本当に整理していかないといけないんだろうなと思います。そして聖書には、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにという言葉があります。やはりクリスチャンであったとしても、はい、裁きは受けます。ただその裁きは天国に行く地獄に行くという裁きではなくて、神様の前にあなたのやった信仰生活というものが神様の前に明らかにされる、そういう意味でも備える準備っていうのがある必要なんだろうなと思います。だからといってですね、あの時あなたこう言ったでしょ、あなたこうやったでしょ、これは一体どういうことだっていう裁きということよりも、やはり私たちの信仰生活のことにおいてよくやった、忠実な良い人もいるよっていうような裁きになるんじゃないかなと思いますね。ただ本当に神様に従わないで いい加減な信仰生活を送ってた人に対してはまたいろんな、まあ、いろんなこともあるんだろうなと思いますけれども、でもやはり私たちは裁きがあるという意味でこう本当に主にいつ会ってもいいですという備えをしていかないといけないんだろうと思います。でここでですね、もうあなたは死ぬ、治らないって言われるわけですよ。でそれに対してヒゼキヤは主に祈るんですね。でどう祈ったかというと、顔を壁に向けてってことです。顔を壁に向けて祈ったってことです。どういうことでしょう。顔を壁に向けて祈った、こういう壁に向けて祈ったわけですね。壁に向けて祈ったっていうことは周りのものに何も影響を受けないように、ただ神様と向かうためです。あの昔ですね、ジョン・ウェスレーという非常に有名な宗教家の人がいたんですけども、彼にはですね子供がたくさんいたんですよ。子供非常にたくさんいました。でその奥さんがですね、子供がたくさんいたので、いろいろ家事をするときに、まあ、子供がわーっていっぱいいるわけですね。で奥さんがですね、神様と祈りたいっていうとき、神様と祈りたい、でもそのとき神様と二人だけになりたいと思ったわけですね。でも子供がわーっているのでなかなかそれができないわけです。でそれで、まあ、家もそんなに大きくなかったわけですね。でじゃあどうしたかというと、奥さんですからあのエプロンしてるわけですね。エプロンを頭にかぶせてそして祈ったって言うんです。そしたら何も見えなくなるでしょ。周りが見えなくなって神様と二人だけって、まあ、そういうような意味でエプロンを顔にかけて神様に祈りましたっていうのがあるんですね。壁に向ける、壁に顔を向けるっていうことは神様だけに目を向けるっていうことです。周りのものにも煩わされないでですね。でこの時ですね、この38章というのは、8節までが一つの出来事で、9節からは9節にユダの王ヒゼキヤが病気になってその病気から回復した時に記したものっていう言葉が出てくるんですけども、その時の様子をがこう書かれてあるわけですよ。で10節から読んでいきますと、私は言った、生涯の半ばで私は黄泉の門に入る、私は残りの年を失ってしまったのだ、私は言った、私は死を、生ける者の地で死を見ることはない、私は死人の国の住人と共にあり再び人を見ることもないっていう言葉を言ってるんですね。ここに彼が自分は死ぬんだって言われた時の、あの心境として、生涯の半ばで私は黄泉の門に入る、つまりこの黄泉に下っていく、生涯の半ばでね、そして残りの年を失ってしまったっていう悲しみがあるわけです。で私は言った、私は死を、生ける者の地で死を見ることはない、もう生きている間に死を見ることはない、私は死人の国の住人、もう死んだ人の住人になるんだ、再び人を見ることもないという、非常にですね彼自身が私はこれから死んでいくんだってことに対する非常に大きな悲しみを歌ってるわけですね。でその3節がヒゼキヤの祈りです。その時のヒゼキヤの祈り、ああ死よ、どうか思い出してください、私が真実と全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたの御目にかなうことを行ってきたことを。ヒゼキヤは大声で泣いたとあります。彼はここで死をどうか思い出してくださいって言いますね。私が真実と全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたの御目にかなうことを行ってきたことって言います。これだけ言えるってのはすごいですよね。私たちだったら、あ、思い出さないでください、あの時の私の罪をっていうような感じで言いたいですけれども、ヒゼキヤはもう思い出してください、神様私がやったことを思い出してください。確かにヒゼキヤは素晴らしい王様で、宗教改革を行ったんですね。神殿を清めていきますし、彼は本当の信仰が持てるようにいろいろ国を改革していきました。そして敵対している北イスラエルに対しても一緒に杉越の祭りをしませんかって言ってこう呼びかけていくほどですね、素晴らしい人です。 ですから彼は思い出してください、私がどれだけあなたに従ってきたことか、従ってきたかっていうことです。で、なんかこれだけ読みますと、私たちはヒゼキヤっていうのはそういう意味で言ったら、だとヒゼキヤだって完全ではないわけですよ。神様ではなくエジプトに頼ったり、アッシリアに対して金銀を送ったりとかですね、神様に頼らないこともしてきたわけです。でもそれでもですね、彼がそういうふうに言うことができているんですね。で、彼はここで神様と取引しているわけではないんですよ。私はこれだけのことをしたんだから、私の祈りを聞いてくださいとか、そういうことを言っているわけではないんですよね。それは逆で、神様の憐れみに求めているということです。で、このように祈れるということは、普段からヒゼキヤが神様とそのような関係にあったということが言えるわけです。常に神様とそのような関係を持ってたからこそ、この言葉を言えるということです。だから私たちは、なんか日本人で言うと、どうかちょっとこう遠慮してっていうか、自分を引いて、いやいや私はそんなっていうこと言いますけど、神様の前には正直であっていいと思います。神様の前にヒゼキヤは正直に言ってるんです。私はこういうふうにやってきました。だから他の王様に比べたら、ヒゼキヤっていうのは宗教改革やったわけですよ。信仰を元に戻そうとした人です。だから私はこういうことやってきたんだ、だからそのことをどうぞ主よ覚えてください、そしてどうかだからこそ私を憐れんでくださいという意味で、神様の憐れみにすがっていくわけですね。神様との関係がもう本当に薄いならば、こういう言葉は言えません。でも神様との関係がこういつもね、私が神様のことをいつも思っているように、神様との関係があるならば、このように祈ることができるということが言えるんですね。だから神様っていうのは憐れみ深い方だということを彼はちゃんと分かっているわけです。日本人の宗教観には、こんなことをしたら罰が当たるとかね、あんなことしたら呪われるとかね、なんかやっぱりそういう考えがあります。だからどうしても私たちは因果応報を考えてしまいます。こういうことやったからこうなってしまう、こういうふうにこれをやらなかったから今私はこんなふうになるんだっていうですね。今日、日曜学校でヨセフの話をしてましたけども、お兄さんたちがヨセフを売り飛ばした時に、あのあとお兄さんたちはヨセフがエジプトの王になったのを知らないでエジプトの行きますよね、食料買いに。その時にヨセフはですね、本当にそんな気持ちじゃないんですけども、荒々しく扱います、お兄さんたちをですね。で、お兄さんたちは荒々しく扱われた時に、彼らは思い出すんですね。ああ、弟のヨセフをね、売り飛ばした。あいつ、あの弟がもうすごくこう、許してくれって言ってね、まあそういうふうにこう、憐れみをかけてきたのに、それを全く無視して彼をね、売り飛ばしてしまった。あれがあるから今私たちはこんなに苦しんでるんだっていうふうに言ってます。だからさ、日本人だけじゃなくて、やはりいろんな人とはどんな国の人でも、あのことがあったから今これがあるんだっていうふうに考えてしまうわけですね。でも神様ってそういう方ではない。だから私が、ヒゼキヤがね、エジプトに頼ったから今私はこんなに死にかけてるんだとかね。そういうふうな考えてしまう時がありますけれども、神様はそんな小さい方ではない。神様はもちろん私たちの罪に対しては何か罰を与えるかもしれないけれども、悪いことした者には罰を与えてお前たち苦しめという方ではない。そのことを通して彼らが悔い改めてほしい、変わってほしいという意味での罰を与えます。でも神様ってどんなに私たちが罪を犯したとしても常に憐れんでくださる、それでも愛してくださるお方である。だから人とは比べ物にならないお方であるということは、やはり私たちは思っていないといけないと思います。神様の愛ですね。ちょっとある本読んでたらこういう例え話が出てきたんですけど、レイ・ミゼラブルってあるじゃないですか、ジャン・バルジャンって人が出てきて、私も何だったかな、中学なんかの教科書で、その場面だけあったんですけど、彼が一切れのパンを盗んで そして投獄されて19年間ずっと投獄されていますよね。テレビでも映画であったのを、なんかで見たんですけども、なんかすごい重労働させられていって19年、そしてそこを出て神父のところに行きますよね、ミリエル神父、そこに行って、そしたらジャンバルジャンがね、あんたを殺すかもしれないというわけですけど、神父は互いに信用し合おうじゃないかと言って彼を受け入れていきます。で、彼を温かい部屋で温かい夕食でもてなして温かいベッドを提供していきますよね。でもそれでもジャンバルジャンはその夜銀の食器を盗んで出てきますよね。で、ジャンバルジャンが捕まってその神父のところに行った時に、神父さん、これ あなたのところからこの男が盗んだんでしょって言った時に、いや私は彼にこれを与えたんだ、ね、と言いますよね。彼にやったのだ、ついでに釈台も持っていくようにと言ったけど急ぐからと言って持っていかなかったっていうですね。まあそういうふうにして彼をかばいますね。でジャンバルジャンがどうしてこんなことしてくれるんですかと言った時に、兄弟ジャンバルジャンよ、君は悪と縁を切ったのだ。私は銀ショックで君の魂を買い戻した。恐怖と憎しみから君を救い、神の御手に君を返すっていうね、まあそういう言葉を言うわけですね。だからその心に打たれてジャンバルジャンっていうのは心を変えていきますよね。それで彼は市長になっていきます。そしてコゼットでしたかね、一人の人をずっと守っていったりですね、いろんなことをしていきます。だから変えられていくんですね。でそこの神様の愛に触れた時にこう変えられていくわけですね。で神様の愛っていうのはこう罪を責めていくことではなくて、こうやっぱり許すというその愛語があるからこそ人は神様に従えるんだろうなと思います。黙示録の中に7つの教会が出てくるんですよね。で最初に出てくる教会がエペソの教会です。でエペソの教会はですね、もういろんな異端が入ってくるんですよ。で異端が入ってきたので彼らと戦いがあったんですね。で彼らと戦って、そして彼らの異端を見抜いていくんですけども、エペソ教会に言われていることは何かというと、あなたに責めることがある、それは初めの愛から落ちてしまった、愛から落ちてしまったって言うんですよ。でなぜ愛から落ちてしまったのかなと思ったら、あまりにも異端が入ってきて戦っていくときにこう疑う心、責める心があったんですよね。異端に対して間違った教えに対して、お前はこれは違うじゃないか、お前は異端だろ、見抜くことはできていくわけですけれども、そうなっていくと人を責めてばかり、人をこう責めてばかりいくと愛する心、許す心っていうのがなくなってくるわけですね。だからエペソの教会っていうのは初めの愛から落ちてしまったと責められていくわけです。だから私たちにとって神様の愛っていうのはどういうものかって本当に考えていくときに、許すことであり、また私たちが責められることではなくて、罪を犯したとしてもその罪から離れてまた神様の信仰に立ち上がるようにとしてくださる愛なんだと思います。で、ヒゼキヤはこういう祈ったんですよ。でもですね、彼の苦しみっていうのは、もう一回イザヤ書38章の12節から読んでいきますとですね、彼は死に直面したその恐怖をですね、悩みをですね、4つのことで例えていきます。まず12節に、私の住まいは牧者の天幕のように引き抜かれって言ってます。私から取り去られた、4つの例えで話してるんですけど、1つ目は牧者の天幕に例えてます。で、牧者の天幕って何かっていうと、移動するときにですね、天幕で生活している人たちっていうのは主に羊とかヤギとか牛とかそういうのを飼ってる人たちです。で、彼らは牧草地を求めて移動していくんですね。で、移動していく人たちがしっかりとした家を建てるわけにはいかないわけです。 だからいつでもすぐに移動できるように天幕なんですね。でその天幕っていうのは簡単に引き抜けるわけです。簡単に移動できるわけです。そのように私は簡単に取り去られていくものだっていうことです。引き抜かれ、私から取り去られた人の命はそれほど儚いものだっていうことを言ってるんですね。だからどんな人でもね、王様であろうとどんな人であろうと、健康そうな肉体を持っていたとしても、牧者の天幕が畳まれて移動するようにあっけなく引き抜かれて取り去られるんだということを言っているわけです。で2番目には12節に旗織りというのが出てきます。旗織りというのは旗織り機ですね。旗織る機械です。布が完成するとその作っていた人がですね、布が完成してその仕事が終わるとどうするかというと、糸を簡単にプツンと切るんですよ。私は旗織りのように自分の命を巻いた。だから人生の糸が切られてしまう、それほどの儚いものだと言ってるんですね。で3つ目は13節に、主はおじしのようにとあります。私のすべての骨を砕かれます。おじしはすべてのものを容赦なく噛み砕くんですね。そのように私はこの病という苦痛で噛み砕かれている、それが死なのだと言ってるわけですね。で4番目には14節にあります、ツバメや鶴、また鳩っていうふうに鳥に例えてきます。でツバメはね、要するに鳴き声なんですよ。ツバメや鶴のように私は鳴きっていう、ツバメが物悲しく鳴くかなという。ツバメなんかいつも今うちに巣作ってるんですけど、ツバメというととにかくうるさいっていうしか私はないんですけども、ツバメとは鶴の鳴き声ですね。こう物悲しくそういうふうな鳴いている。そして鳩ですけども、鳩はヘブル語で嘆くものという意味があるんですね。だから死の宣告を受けてこのように嘆き悲しんでいるっていう、こういうふうにですね、ヒゼキヤは自分がこう死を目前にしたときに、この4つに例えたように、私はもう死を直前にしてこのように苦しんでるんだっていうことを言ってきます。ですね。でもですね、14節の最後に、私の保証人となってくださいって言ってるんですね、ヒゼキヤは。保証人っていうのは、自分が支払わなければならない義務がこう支払えないときに、代わって支払ってくれる人のことです。死に対して神様ご自身がどうか保証人となってくださいと言ってるんですね。つまり神様が保証人となってくださったら、もう私には何も怖いものはないと言ってるんですね。保証人が誰かっていうことで、ということですよ。私前九州にいた時にアパート借りたんですよね。アパート借りて住むことになった時に、やっぱり保証人が二人必要って言われたんですよ。でさあ保証人誰になってもらおうかなと思ったら、一人は姉に、でもう一人は義理の兄に保証人になってもらったんですね。でその姉はその時九州電力に勤めてて、義理の兄は新日鉄に勤めてたんですよ。で九州でどこの企業が大きいかといって、九州電力と新日鉄ほど強い会社はないんですよね。九州でこれだけの強い会社がバックにいるんだから、アパート貸さないわけがないだろうというふうにこう思ったことがありますけど、バックにその保証人が誰かということで、私たちは、ね、何かあった時に保証人がいるから大丈夫と思います。ヒゼキヤは神様、私の保証人になってくださいと言います。死に対して私の保証人は神様なんだって、そこにやはりヒゼキヤの信仰がですね、まっぱりあるということです。死に直面しているけども神様に対する信仰はやはりあるんですね。そしてそのヒゼキヤに対して神様は答えられます。5節から、神様以前に言いますね。行ってヒゼキヤに告げよ、 あなたの父ダビデの神主はこう言われる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたの寿命にもう15年を加える。私はシリアの王の手からあなたとこの都を救い出し、この都を守る。まあ、聖書には書いてないんですけども、ヒゼキヤがもしここで私が死ぬと、この町を、この都を守るのは、一体誰が守ることができるのかっていうことも思ったと思います。今、アッシリアが攻めていくときに、その矢面に立って、このアッシリアをと戦おうとしているヒゼキヤがもし死んでしまったら、その後に続くものが一体どうなるのか、守れるのか、いろんなことも考えていったと思います。そういうこともあったのかなと思いますね。で、神様の答えは、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見たって言うんですよ。祈りを聞く、涙も見た。これが神様ですよね。私たちの祈りを聞いてくださり、涙も見てくださる方です。苦しみがどういうものであるかっていうことをちゃんと見てくださる方です。で、このヒゼキヤのがですね、自分が祈っているときに、38章の17節を見ていただけますか。17節に、ああ、私の味わった苦い苦しみは平安のためでした。あなたは私の魂を慕い、滅びの穴から引き離されました。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました。という言葉を言っているわけですね。彼は祈りの中で、彼の自分の祈りの中でこのように言ってるんですよ。ああ、私の味わった苦い苦しみは平安のためでしたって言ってるんですね。彼自身が祈りの中で希望を抱くことができるようになっていったということです。苦しみが平安のためだ。これはなぜ彼がそう思えるようになっていたか。祈りの中です。そう思ったから祈ったんではないです。苦しみの中で祈っていくんですね。苦しみの中で神様と交わっていくときに、私が味わっているこの苦しみっていうのは、神様はそこから私を変えようとされている、平安を与えようとされている、そのことが祈りの中で彼は分かっていくわけです。だから祈りっていうのはただ言って終わりではないんですね。交わりなんですよ。神様との交わりです。彼がこの死ぬって言われて、その苦しみの中でどれだけ祈っていたか時間は書いてませんけど、やはりかなり長い間祈ってたと思うんです。で、その神様との祈りの中で、交わりの中で、彼はこの苦しみ、ただ苦しい、死んでしまうんだ、その苦しみだけではなくて、そこから神様の本当に許す、また私たちを支えてくださる愛する心、憐れみの心というのが分かっていったときに、彼自身が祈りの中で平安を持つことができるようになっていったってことだと思います。ただ苦しい苦しいから平安を持つことができる、変わっていくわけですね。変わっていったわけです。水野源蔵さんっていう、脳性麻痺で寝たきりになって、言葉も言えなくて、もう体も動かないとかね、目で合図して、お母さんがその目でアイウェイを書いて、これかって目で合図して、その言葉で詩を書いていったっていう人がいますけれども、その水野源蔵さんが書いた詩の中に、キリストを知るためっていう詩があります。で、そこにはこういう言葉があるんですね。病に倒れたその時には涙を流して悲しんだが、霊の病を癒したもキリストを知るためだと分かり、喜びと感謝に変わりました。その病を通して、本当に霊の病を癒したもキリストを知るためだ、私が苦しんだのはキリストを知るためだということが分かって、その涙がね、喜びと感謝に変わりました。 友に背かれた時には夜も眠れずに恨んだが、永遠に変わらない友となるキリストを知るためだと分かり、喜びと感謝に変わりました、過ちを犯したその時には心を乱して悔やんだが、全てを償いたもうキリストを知るためだと分かり、喜びと感謝に変わりました、という言葉を詩を歌ったんですね。病に倒れた悲しみ苦しみ、友に背かれた時の苦しみ、自分が罪を犯したその時の苦しみ、でもそのことを通して神様は霊的な病を癒し、そしてまた本当の永遠に変わらない友となってくださる、そしてまた自分の罪を許してくださる、そのキリストを知るためだと分かった時に、自分の悲しみ苦しみは喜びと感謝に変わりました、というふうに歌ってるんですね。そう思った時に、私たちはヒゼキヤは死んで、自分は死んでしまうんだ、神様からももうあなたが死ぬ、治らないって言われた時に、結構すごく苦しむんですよ、悲しむんですよ。でその苦しみを神様に持っていくわけですね。で壁に向かって祈り、もう他のものは一切入らない、ただ壁に向かって神様と一対一になって祈っていくわけです。でその祈りの中で、この苦しみっていうのが彼は平安に変えられていくわけです。この苦しみを通して神様は私をこう本当に愛してくださっているんだということが分かっていくときに、こう変わっていくんですね。だから私たちが本当に変われるのはいつなのかな、やっぱり祈りの中で、神様との格闘の中で変わっていけるんだと思うんですね。でそして神様はあなたに寿命を15年また与える、15年長生きすると言います。で彼が祈らなかったことも答えられてきます。それはアッシリアの王の手からあなたとこの都を救い出すということなんですね。でその印として8節に、見よ私はアハズの日時計に落ちた日時計の影を10度後に戻す、すると日時計に落ちた日が10度戻ったという一つの印ですね。私があなたの祈りを聞くんだ、あなたの祈りをもう聞き入れますという、その印を与えられたんですね。そうした時に彼はどうしたかというと、20節、主は私を救ってくださる、私たちは生きている日々の間主の宮でことを奏でようということです。彼はね、自分が癒されたということで、神様が祈りを聞いてくださったということで、傲慢にはならなかったんです。彼は本当にそこで祈りが聞かれたということでへりくだっていくんですね。で彼は何をしたか、主を賛美するんです。主を褒めたたえていくんです。ああよかったよかったとか言ってね、わーでやってるんじゃなくて、神様の前にこう本当にへりくだって主を賛美していくんですね。で、まあ、その後にイザヤは言った、一塊の干しイチジクを持ってこさせ、しもつの上に塗りなさい、そうすれば治りますとありますので、まあ、彼のその病気っていうのが何かこう皮膚がんか何かだったのかなっていうような、こういろんなことはありますですね。まあ、そういうことで私たちもこのヒゼキヤの病を通して、ヒゼキヤがですね、自分の病を通して神様のその深い憐れみっていうものを知っていった、そしてそれは本当にこの祈りの中で、まあ、神様がですね、そういうふうに祈りに彼を向けさせていったということが言えるかもしれません。でその後にアッシリアとの戦いがあるわけですね。それを思うときに、エリアもそうですけれども、エリアもですね、バールの預言者たちと戦う前に彼は何を経験していくかというと、国が日照りになっていくわけですね。そしてもう枯れていく川のほとりでカラスが食べ物を運んでくる、そういう生活を彼は経験していくわけですね。で水が枯れてしまったら、今度はザレパテのヤモメの家に行かせられます。でそのヤモメはですね、もう日照りなので食べ物がなくなって、もう最後の食べ物を作って子供と一緒に死のうとしていきます。そういうところに行くわけですね。でいろんなことをこう試されるわけですよ。 川がもうなくなっていく、もう豊かな川のほとりじゃないんですね。川がもう本当に細く細くなって、もう枯れてしまうような川のところで、食べ物はカラスが運んでくる。カラスだったら何でも食べるますよね。そういうカラスに自分が養われる。そしてまたもう明日もう食べ物がないので死んでいこうというやもめにエリアは養われていく。そういうもう絶望的なところで養われていて、でも神様はちゃんとエリアをそこで守られていったということを通して、バールの預言者と戦っていくわけですね。だから私たちも本当に今の小さなことであったとしても、こういうことを通してであったとしても、私たちの信仰をイエス様はこう強めよう強めようとされている。いろんなことを通して私たちを変えていこうとされる。一番の変えていくものは何かっていうと、この今読みました17節にあるように、ああ私の味わった苦い苦しみは平安のためでしたっていうことを知ってほしかったんだと思います。苦しみは平安の、この後の平安のためにある。それは神様を信じてないと自分はそうなるっていうことが分かりません。でそれも彼自身が苦しみの最中にそれを知ったっていうのは、祈りの中で知ったっていうことです、ね、全部が終わって、ああそうだったんだじゃなくて、本当に苦しみの中で彼は平安を知ることができていく。それは神様の本当に愛と憐れみ以外ないと私たちは覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。ヒゼキヤはあなたは死ぬと言われた時に、彼は壁に顔を向けて祈りました。神様とだけに祈りました。そしてその祈りの中で苦しみから平安にへと変わっていきました。神様、本当に私たちはいろんな苦しみがあります。悲しみがあります。問題がたくさんあります。その時私たちは顔をどこに向けるのか、顔を私たちは一体どこに向けようとしていくのか、それが問われます。壁に顔を向けて神様とだけ、後のものは目に入らないように神様だけに向けることができますように。そして神様との祈りの中において、本当にそのどれだけの時間祈るか分かりませんが、その祈りの中において、どうか苦しみが平安のためであるということを知ることができますようにお祈りいたします。私たちの信仰を顧み、神様の憐れみにもっと目を向けることができるように導いてください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。